どうも、AI 駆動開発ラボ、大森です。今日は、もうすでにポッドキャストを始められている方に向けてお話をします。今回の話は、ポッドキャストを AI も使ってなるべく楽に、そしてリーチを大きくする、僕が取り入れているワークフローについてお話をしたいと思います。今回の話を聞いたらですね、もしかしたら、ポッドキャストやられている方、今よりももっと楽に、もっと多くの人に聞かせることができるようになれるかもしれません。はい。やり方さえ分かってしまえば、そんなに難しいことはしていないので、よかったらお話聞いてください。今回の放送の内容はですね、ざっくり3つ。まず1つ目が、まず僕がどういうふうに、どんなワークフローにしているのかってことを最初に簡単に言います。で、二つ目、それの、理由とかどういうふうにやっているのかってことを詳しく話した上で、最後に、さらにですね、そこの発展系、ポッドキャストを自動化、最適化した上での AI を使った発展系についてお話ししたいと思います。はい。この放送はですね、AI 駆動開発ラボといって、いつもは AI を使ったアプリ開発とかゲーム開発とかウェブサイトの開発のお話をしているんですけど、今回はちょっとポッドキャスト、これもポッドキャストなんですけど、をどういうふうに僕がですね、AI も駆使して最適化したのかっていうようなお話です。で、まず最初にですね、今、現時点で僕がどういうふうに運用をしているのかということをお話しします。で、僕のスタンスとして、とにかく楽にしたい。腰が重くないようにしたい。し、なるべく多くの人に聞いてほしいな、というようなスタンスです。皆さんも同じ感じなんじゃないかな、と思ってます。で、ステップ的には、5ステップありますね。はい。で、一つ目、スタンド FM という、ポッドキャストアプリで収録しています。これ、なんで僕がスタンド FM っていうアプリを選んだかっていうと理由があって、一つ目が、この配信が、放送がアプリ内に閉じ込められないからなんですね。例えば、具体名を出すと、ボイシーとかは、自分がボイシー内で、投稿したものが外に持ち出せなかったんですよ。僕が探してた時には。今ちょっとわかんないですけど。なんで嫌だなと。で、このスタンド FM 閉じ込められないだけじゃなくて、RSS っていう、そういう技術があるんですけど、で、他のプラットフォームにも配信できるんですね。Spotify とか、Apple とか Amazon とか、いろいろあるんですけど、に、スタンド FM で投稿するだけで、いろんなところに配信ができます。これめちゃめちゃいいな。で、もう一つ、大森が、スタンド FM が一番いいなと思ったものがあって、それは、アプリだけで、簡単に録音ができます。で、しかも BGM も勝手につけれると。で、案外、これなくて、録音アプリはあるんですけど、録音した上で、ポッドキャストとして発信すると。で、それも RSS でいろんなところに発信ができるっていうのを満たすアプリがですね、大森が調べた感じはあんまりなくて、スタンド FM は日本のアプリなんですけど、日本の会社のやつなんですけど、だから普通に使いやすいっていうのもあって、僕はスタンド FM にしています。で、さっきもちょっと言いましたけど、RSS っていうのでですね、YouTube、YouTube ミュージック、僕が持って YouTube にポッドキャストとしても上がる、Amazon、Apple、Spotify とかの、プラットフォームにも同時に上がるようになっています。ノーテマです。勝手に上がります。で、これ次大事なんですけど、リスンっていうサービスがあるんですね。あんまご存知ない方多いんじゃないかな。最近 AI に教えてくれるまで僕もわからなかったんですけど、LISTEN、リスニングのリスンですね。っていう日本の、サービスがあるんですね。ここもポッドキャストプラットフォームなんですけど、ここも RSS で一緒に配信できるんですけど、これリスンがすごいところが、勝手に文字起こししてくれるんですね。つまり、スタンド FM で、のアプリの中で収録しました。で、それをスタンド FM に投稿しました。そうすると、勝手に YouTube とか Amazon にも投稿されるし、リスンにも勝手に配信される。 すると、だいたいどういうか20分ぐらいで、リスンが文字起こしを完了させてくれると。で、ここ、で、さらに、文字起こしデータ、リスンに、ユーザーのマイページがあって、そこに各放送と、そこの放送の文字起こしデータが入ってるんですけど、Chrome の拡張機能で、リスントランスクリプトダウンローダーっていうものがあるんですよ。どうやら日本の人が作ったみたいで、僕が AI に調査させた限りではあんまり変な拡張機能じゃない、なさそうなんですけど、これを使うと、その文字起こしデータを一括でダウンロードできるんですね。例えば僕70本やってるので、70回ボタンポチポチするのすごくしんどいなと思うんですけど、これ使うと、もうね、数ポチポチで落とせます。これすごく良い。で、これなんで文字起こしをしたくて、文字起こしをダウンロードしたかっていうと、この文字起こしデータを AI に渡して、説明欄とタイトルを考えてもらうためですね。まあ、特に説明欄の部分ですね。タイトルは自分で考えれるよ。文字数少ないからっていう方もいると思うんですけど、説明欄に、このやり方をすると、テンプレの、私の再生リストはこちらとかだけじゃなくて、この放送の内容と、どういう内容があるか、誰向けなのか、どういういいことがあるかみたいな内容を把握しないと書けないことを書いてくれるんですよ。これがめちゃくちゃでかくて、で、つまりこの RSS でリスンに配信できてるから文字起こしデータを落とせてる。なのでやっぱ最初に言った、ポッドキャストプラットフォームの選定の時に閉じ込められちゃう放送データを持ち出せないっていうのはなかなかあまり僕には合わなかったなと思いましたですね。まとめると、まあ、一つ目、スタンド FM のアプリで収録をする。で、そのまま投稿をする。そうすると事前に RSS を設定しておけば YouTube、Amazon、Apple、Spotify と Listen に勝手に配信されてくれると。で、そうすると3つ目、 Listen が自動で文字起こしをしてくれる。で、4つ目、 Chrome 拡張機能の Listen トランスクリプトダウンローダーを入れると、その Listen の文字起こしデータが一括でダウンロードできる。で、最後5つ目、文字起こしデータを AI に渡して説明欄とタイトルを最適化する。これですね。僕的には今このやり方が一番、なんだろうな、めんどくさくなく、労力少なく、できているので、ぜひやってほしいなと思います。ポッドキャストやっぱりいろいろなプラットフォームがあるので、まあね、そこでよく見てくれてるフォロワーの方とかいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、特にリスンですね。RSS でリスンに配信して文字起こしをしてダウンロードする。そしてそれを AI に見せるっていうのがかなりでかいです。で、さらに発展の話をちょっと最後にするんですけど、で、文字起こしデータが喋った分だけ出てくると。で、他の動画でも言ったんですけど、AI をうまく使うときにおいて一番大事なのが、なるべくリアルの、その、現実世界の情報を AI に渡せるか。例えば、自分の情報だったら、名前とかだけじゃなくて、体脂肪率、体重とか、中性脂肪が、みたいな、どんどん細かいことを渡せば渡すほど、AI はすごく頼れるんですけど、この文字起こしデータは、まあ、特にそうです。喋った現実世界のデータが文字起こしになって AI でも見れるってなります。こうすると何がいいかというと、大きく2つですね。ちっちゃめの話で言うと、喋り方の添削をしてくれます。僕も喋り方の添削をしてもらって、最初と最後にこの放送の、何を伝えたいか、何を言いたいのかってことを言えるようにしましょうって言ってくれて、それ実践してみています。確かにこれは僕でも話の組み立て方が苦手だなぁと思ってたので、すごくそれはいいかもしれない。取り入れました。で、二つ目、こっちがでかいんですけど、文字起こしデータを、ノートとかに、AI に綺麗にさせるとか、あとは構造だけ考えてもらって自分で書くとか、あとは複数回のポッドキャストの内容は 集めて、しっかりとした内容のあるノートを作るとか、あとは YouTube の台本を作る。それでしっかりとテーマとして話す。あとは最近話題になっている Google の画像生成 AI を使うと、スライドも生成してくれるので、例えば一つの放送回の文字起こしデータを AI に渡すと、YouTube の台本も出てくるし、スライドも出てくるので、それを映しながら台本を読めば、しかもすごくそのロジカルに分かりやすいように整理されたものが作れるという、この二次利用ができるようになるんですね。で、これ二次利用ができるのは、繰り返しますけど、そのアプリ内に閉じ込められてないから、RSS で他のプラットフォームに配信できるから、かつ、リスンが勝手に文字起こしをしているくれるから、自分でやってると、多分、やらなくなっちゃうんですけど、リスンが文字起こしをしてくれること。で、それを一括ダウンロードできること。で、いい賢い AI に聞くことですね。これができるとですね、多分すごく、なんか、発信力みたいなことも鍛えられそうだし、どんどんどんどん、本当の意味での自分の資材になっていくので、今の僕、12月、現在の僕はこれが、ポッドキャストにおいてベストプラクティスなんじゃねえかなと思っています。もし、私とか、俺がやってるやり方の方が、ベストだぜっていう方いらっしゃいましたら、教えてほしいです。そういうやり方があるのか全然わからないことがあるので聞きたいなと思ってるぐらいです。はい。ちょっとね、長々話しましたけど、今日一番伝えたかったのは、ポッドキャストやってる方、ここ面倒だなとか、これ自動化できないのかなって思われてることがあれば、解決できるかもよ。 AI をうまく使えばというようなことを伝えたかったです。はい。 AI 時代によって一番大事なのは、知識でもセンスでも国語力でもなくて、課題を見つける力です。はい。ポッドキャストのワークフロー最適化できるかもって思ってみてください。で、最後にこのやってほしい小さな一歩は、リスン、文字起こしで Google 検索してみてください。もしくは説明欄に僕のリスンの特定のページの、文字起こしがされてるページを出すので、あ、これ勝手にやってくれんの？めっちゃ便利じゃんって思ってみてほしいです。ということで、 AI 駆動開発ラボ大森でした。今回はポッドキャストのお話でした。また次回もよろしくお願いします。またね。